コリントの信徒への手紙1:15。1節から11節。コリントの信徒への手紙1:15:1より、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。イースターおめでとうございます。例年なら一番多くの方が礼拝に集うこの時期、緊急事態宣言が出されました。教会は信者の安全を考慮し、ご自宅で手術礼拝を守ることをもお勧めしました。会員全員で一緒に喜びの礼拝を守れないことは本当に寂しいことであります。場所は離れていますが、同じ御言葉に養われ、同じ思いで祈りを捧げ、ご自宅で礼拝をしておられる方々と心を合わせて、この教会での礼拝を捧げたいと願います。今日はジュニアの方も集う朝拝であります。ジュニアの皆さんに問いかけます。復活って何でしょうか。よみがえりって何でしょうか。復活の主イエスはゾンビみたいに生き返った死者とは全く違います。人が復活という言葉を知っていたとしても、よみがえりという言葉を聞いていたとしても、その言葉だけでは決して思い巡らすことができない出来事が主イエスキリストの復活、イースターです。イースターの喜びはこれまで誰も知らなかった本当の命と出会う喜びです。本当の命とは何かという問いが深まっていく喜びです。死を打ち破る喜び、 主の不安に捉えられていた者たちがそこから解放される喜びです。比喩的に表現しますならば、世界を覆う主の暗闇に天から一筋の光が差し込んできた驚きと喜びです。主イエスの復活の命の輝きに照らされた者たちが主と向き合いながらも、その中で力強く生きていくことができる喜びです。今日はこの復活の喜びをコリントの信徒への手紙から学びます。一節二節をご覧ください。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。お気づきのようにここに何度も福音という言葉が登場します。名詞が1回、名詞を受ける関係代名詞が3回、福音という福音を告げるという動詞が2回登場します。短い文章ですけれども、福音という言葉であふれています。この福音とは主イエス・キリストの十字架と復活のことです。キリスト教会はこの福音によって一つとしてまとまっていました。しかしコリントの教会におきましては、この教会の中核をなす福音理解ということに揺らぎが生じていました。ですからここで知っているはずなんだけれども理解がずれてきているので、もう一度告げ知らせますとパウロは語り出しています。また特に2節をご覧ください。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。福音が指し示す十字架と復活の出来事だけではなくて、それをどういう言葉で語ったのか、その言葉遣いに至るまでしっかり覚えていてくださいとパウロは願っています。福音を理解する上で大切なことは、出来事そのものとそれを言い表す言葉です。十字架の出来事はエルサレムのすべての住民の中で公然となされました。しかし復活の出来事は十字架とは違います。五節から八節までお読みいたします。ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。この現れという言葉は直訳すると見られるでして、見せるという意味があります。復活の主イエス・キリストは限られた人にだけ現れ、彼らにだけご自分を見せられました。十字架の主をエルサレムの住民であるならば全て見たのですけれども、復活の主を見た人は本当に限られています。また見てその意味を悟ることができた人はもっと限られていきます。イエス・キリストはご自分が選ばれた特別な人にだけご自分の復活の姿を表されました。見せられました。そして見せていただいた人は ただ見ただけではなくて、それを語り伝えるという証人の特別な使命を主イエスキリストから託されました。ですので復活は特定の目撃者証言によって伝えられていきました。ただその数はここに書いてありますように、ペテロであり12人であり500人以上であり、全ての使徒と呼ばれる人たちであり、大勢の人です。個人的な事柄ではありません。そのような意味では公然と公的な出来事と言えます。ですが復活の出来事は誰でも分かるのではなくて、特別に主イエスキリストがご自分を表された人、その人たちの語る言葉、これが特別に重要なのです。もし彼らが点でバラバラのことを語っていたら、一つのメッセージにはなりません。復活の主イエスキリストと出会った人たちは証をするわけですけれども、その証言の言葉自身が一つの定型句、同じ言葉でみんな語り継いできたというのです。パウロがここで書いていますことも、私はこれを受けたことだとあります。ここで11節をご覧ください。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。このようにこのようにとあります。彼らとはパウロ以外の復活の証言者です。彼らにしても私にしても、主語は隠れていますけど、私たちはこのように同じ言葉で伝えているのですし、あなた方はこのように同じ言葉で信じたはずではなかったのですか、こうパウロは問いかけているわけであります。ではどのような言葉遣いで十字架と復活が伝えられていったのか、そのことを御言葉で学びましょう。3節から5節をお読みいたします。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。死んだ、葬られた、復活した、現れた、この4つの動詞がキーワードとして用いられています。死んだ、葬られた、現れたは過去形です。現れたのも限られた人に、限られた時に、過去に一度限り起こった出来事でありました。ただその中で復活したこの言葉は、日本語訳聖書では過去形でありますけれども、原文では現在をも含む時制で、特別に他と時制が変えられて表されています。3日目によみがえったという過去の一つの一点を復活という言葉で表しているのではないのです。3日目によみがえられた主イエスキリストが、これはある過去を持つわけですけれども、今も復活しておられる、今も生きておられる、現在のお姿、そのことが復活という言葉にしっかり込められています。またこの復活したという言葉は実は受動態でありまして、本当の主語は神です。神が十字架で死なれた主イエスキリストを死から引き上げてください。この神の御業が復活という言葉で表されています。神は主イエスキリストを本当に 十字架の死から、ほふられる中から、黄泉に下って行かれた中から、永遠の命へと引き上げてくださいました。そしてこの復活の出来事はそこで終わるだけではありません。その同じ神が私たちが死んで本当に葬られた後、キリストと同じように私たちをも命へと引き上げてくださる、このメッセージも復活に込められています。次の聖書を聞いていてください。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。1コリント6章14節です。主イエスキリストの復活を喜ぶということは、まさに同じように私たちも死から引き上げていただける、このことを喜ぶことであります。また十字架と復活は偶然に起こった出来事ではありません。聖書では繰り返し、聖書に書かれてある通りにとこの言葉を用いています。聖書に示された神の御心にかなった出来事でありました。また十字架を語るときに次のような言葉が添えられています。聖書をご覧ください。キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと。復活の証言者たちはキリストの十字架を語るときに、ただ十字架で死んだと語るのではなく、私たちの罪のためにこの言葉を添えずしては語れなかった、本当に感謝です、その思いを込めていつも十字架を語り伝えてきたのであります。私たちの罪のためという意味は、私たちの罪の裁きである死から私たちを救うためという意味。キリストはそのために十字架で死なれた、これが神の御心だった、こういう解釈を込めて福音は伝えられていったのです。エルサレムのすべての住民は十字架を見ているのですけれども、このような言葉で理解できるのは、神に選ばれ福音の言葉によって心整えられた人だけであります。また私たちのために十字架で死なれた主イエスキリストが神によって引き上げられました。この復活は罪の許しの確信を私たちに与えるためであります。復活に関しましては、聖書に書いてある通り3日目に復活したことと3日目が添えられています。これは歴史上の日取りです。その言葉が伝承として伝えられる、こういう信仰の告白文の中に刻みつけられました。金曜日に主イエスキリストは十字架で息を引き取られ、3日目に、つまり日曜日によみがえられました。キリスト教会は安息日を土曜日から日曜日に変更しました。当時のユダヤ教社会におきましては、これは本当に驚くべきことであったと思われます。なぜ私たちは日曜日を安息日としたのか、3日目に主が復活されたからだ、このことがここに刻みつけられているのであります。罪の許しを与え、今も生きて働いておられる主イエスキリストを
日曜日に礼拝する群れがキリスト教会です。今多くの教会で日曜日集って礼拝することができなくなっています。どの教会も本当に悲しい苦しい時を過ごしているのだと思っております。ですが信者から日曜日の礼拝を奪うことができる者は誰もいません。一人一人自分の家であったとしても復活の主が臨在していてくださいます。その臨在のもとでキリスト者はいつもこの主の日日曜日にどこにいても礼拝を捧げるのであります。ここで2節をもう一度ご覧ください。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。今読んできましたこの福音の言葉で信じていたら大丈夫だけれどもこれが揺らいでしまうと信じたこと自身が無駄になるとパウロは警告しています。この無駄になるというのは死後天国に行けないというようなレベルではありません。生きている今信仰が何一つ役立たないものになっているということです。ここで10節をお読みいたします。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく私と共にある神の恵みなのです。パウロにとりまして復活信仰がパウロの今を形作っています。復活信仰こそがパウロの多くの働きと労苦を支える原動力で、無駄ではなかった。そうパウロは信仰のことをこのような意味で語っているのであります。私たちにとっての復活といいますのは肉体に関わることですから肉体に思いを向けたいと思います。苦労してきた肉体が病んできた肉体がまた体だけではなくいろんな仕方で傷ついてきた心も含めていいと思うのですけれどもそのすべての肉体が死んだ後神によって定められた時に新しい命に引き上げられるということです。これがハレルヤです。肉体に刻まれた傷跡辛労命の尊さを知るがゆえに耐えてきた忍耐これらすべてが復活において豊かに祝福されます。ですから復活信仰を持つ者は罪許された中で死の直前までいや死を凌駕して主のために労苦し続けることができるそういう人生を許されているのです。ここでコリントの信徒への手紙1、15章の最後の部分58節をお読みいたします。323ページ15章の58節 私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。この言葉で復活を論証する15章をパウロは締めくくっています。今私たちは緊急事態宣言の下でこの礼拝を守っています。コロナ感染の危機に直面していることを覚えます。だからこの時、教会は命を支え守るロークにさらに励みたいと願います。患者様、医療従事者、その他困窮の中に閉ざされた方々のために祈りましょう。信仰教会が礼拝を今このように開いていますのは、私たちのためだけではありません。祈るためです。苦しむ者のために祈る、その使命を集まって全うしたいと思い、このように集ってきています。また試練の中にあるものをこれまで支え続けてきた福音を今こそ届けたいと願います。文明の利器をも用いて、特に教会に来れない方が多いのでありますから、何とかして本当の命を支える言葉を届ける、この使命にさらに励みたいと思わされています。また礼拝を続けているわけでありますが、ここに集われる方の命を危険にさらすことがあっては決してならないと牧師として強く思っております。礼拝の座り方もそうですし、声を出さずの賛美にいたしましたし、礼拝後の過ごし方もそうです。本当に慎重な過ごし方を今しなければならないと思わされています。命の儚さをこれほど実感する時はないのではと今思わされています。だからこそ復活の命の確かさを明らかにするべき時であります。私たちは福音の言葉を語り伝えられてきた言葉通りにしっかりと受け止めます。そして最後まで続くロープを厭うことをしません。その二つをもって復活の命の確かさを証ししたいと願います。しかしこのことは私たちの力でできることではありません。神の恵みによることです。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みです。神の恵みが今豊かに教会に注がれますことを切に切に恋願います。祈りましょう。神よ、私たちをここに集め福音を聞かせてくださりありがとうございます。また今日はホームページを通して、メール配信を通して、ここに集っておられない方々も大勢同じメッセージに触れておられます。あなたがどのようなことがあっても御言葉で私たちを励まし力つけてください。切に切に声願います。また礼拝を守ることができない教会が多くなっています。 礼拝に集えず本当に寂しい思いをしている信徒が多くいます。あなたが励ましてください、支えてください。今まで十分にすることができなかった支え合うこと、励まし合うこと、礼拝に来れない方々への配慮、そのことを今熱心に私たちにさせてください。切にこう願います。復活の喜びが教会に、キリストを信じる者に今日豊かに満ち溢れますように。ハレルヤ。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。